今日でですね、この長い支援119件も終わりです。今日最後の161回のところです。で、この締めくくるとしてですね、どういうことが置かれているかっていうことですが、今まで、言われたことの、見たことも書いてありますが、ここでですね、この初めの段落で、繰り返し出てきている言葉は163からあるようにですね、律法を愛するということ、165も律法を愛する、167もあなたの定め律法を愛するという、こういうふうにですね、この短い中で3度も愛するという言葉があるわけです。このことがですね、御言葉を愛すると、そして神を愛するということにもつながっていくわけですね。新約聖書でイエスが一番大事なことと言われたのが、神を愛することだと。それとともに人を愛すると。したが、本当に神を愛したら、神が作った人をも愛する。自然になるはずですね。神が作った自然とか、神が作ったいろんなこともあるし、人間でもそうですよね。誰か本当に愛してたら、その人が持ってるものや、その人が描いた絵とか、その人のものも愛するようになる。ですから、神を愛するとですね、人を愛するは別のことでは本来なくて、神を愛するならば、その神って万物を創造して万物を愛を持って支えてるお方なんだから、当然その被造物も愛するという、そういうものをですね、まず一番大事なのは、人間としては何を考えて何を思うかというと、神様を愛する。だ、それがこの御言葉を愛するということとつながっているわけです。ね、言葉っていうのはその一番心から出てくる。ですから神様のお心を直接表すのは御言葉であると。ですから御言葉を愛することは、すなわち神様のお心、神様ご自身を愛することにつながるというわけです。でそういうふうに、この信仰から当然愛に向かっていくという、神様を愛するためには当然神様を信じてない人を愛することはありえないんだから、神を愛するためには、御言葉を愛するためには当然神を信じるということが出発点になる。それから信じるという段階で終わってはいけないので、限りなく私たちは愛するという、そういうことに進んでいくというわけですね。そして神を愛するから、この自然にこの164にあるように、賛美ということも出てくるというわけです。ここで一回賛美というのが出てきますね。日に7回賛美する。神様を愛するから、神様も正しい裁きをしてくださっていると、そういうことであってですね、私の心はただ御言葉だけを信じて恐れて愛するという、そういうふうにこの愛するという中から、賛美も生まれるということですね。そしてこの最後の段落を見ますと、169以降、今度はですね、愛という言葉から先一度だけ出て賛美というところに、この詩の最後がやはり、結末として締めくくりとしてですね、出てくるわけです。私の叫びが御前に届くように、これ叫び祈りと同じですよね。祈りを聞いてくださいっていうことは160、107でありますが、その祈りが何らかの形で聞かれてきたということをこの人たち、経験してきたわけです。そういうことでですね、絶えずこの私たちの祈りを神様の前に注ぎ出すと、神様が本当に助けてくださったということがあるから、おのずから171から最後のところでは賛美という言葉が繰り返されていくんですね。 私の口から賛美があふれるし、170の、これ言い換えてるだけですね、下唇、あなたの賛美、いや、あなたの仰せ、御言葉を歌うのです。そして175も、我が魂は命を得て、命助けられて、新たな神の命を与えられるので神様を賛美するように、これも神様が賛美できるということを知っているわけですね。そういうふうにこの長い詩の最後がやはりですね、詩編全体も最後は150の手前あたりからハレルヤ詩編、ハレルヤ賛美ということがずっと詩編の150編に近いところから出てくるように、この119編も長い長い詩ですが、一番最後にこのやはり神様が本当にいろいろしてくださっていると思わなければ、これは賛美なんか出てこない。そういうふうに神様の導きや助け、救い、命を実際に感じるからこそ、こういうふうに自ら神様に対する言葉、そして感謝と喜び、賛美というのが出てくるわけですね。神様というのは大きな技をなさると、そういうようなことで、絶えず苦しい状況に人間はどんな時代でも置かれてきたんだけど、その苦しい中からこのように叫びを御前に届かせると、そういうところから絶えず賛美へとまた変えていけるということを示しているんですね。何も起こらないから楽しい楽しいではなくて、この叫びがあり、また絶えず失われ前を苦しむとき、そこで絶えざる助けを得ると、何も苦しいことはないから賛美するということでないわけですね。それがまあこの最後にも出てきているわけです。私の叫びが届くようにと、民が御前に達するようにと言って、でこの、最後176節にはですね、こういうところから意外なことですけども、私が子羊のように失われ迷うとき探してください、これがあの新約聖書の有名なんですね。失われた一匹の羊っていうところにもこれが入っていってるわけです。新約聖書のイエスの言葉はですね、旧約聖書のいろんなところから入っているわけです。隣人を愛してるということのレビキという以外のようなところにあるんですね。その隣人を愛するっていうことが旧約聖書でほとんど全面に出されてなくて、レビキでもですねそこだけちょっと出てくる。それは非常に重要なことだとして、神を愛すということを並べて全面に出したのがイエス様だったわけですね。でここも子羊のように失われて迷うときに、どうか探し出してくださいと。で探し出す、この迷ったものを、失われたものを探し出すというお方だっていうのを知ってたからですね。だからこれはどこに出てくることかっていうのはもうよく知られているとおりですね。前の詩編でですね、服をくじ引きにして分けるとか、周りのものをあざけって言うとか、あるいはスパイスを飲ませるとか、そういったことですね。これも詩編の中にあるわけです。エリエリラマサバクタニとイエスが叫んだことすらも詩編の叫びそのままだったわけですね。で詩編というのは、前にも何度も言ったように、単に個人の感情を苦しめるだけじゃなくて、普遍的な経験、全ての人が体験できることとして、そしてその全ての人が神様と関わってですね、そこから神様へ結びつくようになっているんですね。で詩編は神の言葉だということにもなってくる、予言でもあるというわけです。ここもそういうふうに神様が子羊、よるべなき小さなもの、失われ迷うものを探し出すお方だというのを知ったのが、それは聖秘伝の夢だと言葉にもつながっていったんですね。このことはですね、福音書ではどこに書いてあったことかというと、どこにあったかというのはすぐには出てこないかもしれないけど、このマタイの福音書の18章なんですね。これは マタイの18章の、12節から、マタイの18章の12節、新約聖書の35ページのところですね。そこを見たら、この詩篇の言葉の精神が、イエスによって用いられているというのがはっきりわかるわけです。ですね、18章の12、あなた方はどう思うか、ある人が羊100匹かって、その1匹が迷い出たとしたら、99匹残して迷い出た1匹を探しに行かないだろう。はっきり言っておくが、もうそれを見つけたら迷わずにいて99匹よりその1匹のことを喜ぶと、まあ、こういうですね、有名な、迷い出た1匹の子羊のためにって、まあ、それがここのところって分かりますよね。子羊のように失われて迷うときどうか探してくださいって、この言葉を受けてイエスは前面に押し出したわけです。さっきの隣人愛すってのはレビキの中だけにポツンと出てくる。それはそんなに重大視されていなかった。それもイエスが前面に引き出したように、この長い長い支援の中でですね、最後の声出てくる。でそれをイエスがまた前面に押し出して、神様のご性質っていうものをはっきり表す言葉としてですね、前に前面に出されたわけです。私たちも本当に小さな子羊のように弱くて何の武器もない、力もないと、でしかも失われてまた迷い出すと、でそれを絶えず心を配って、見つけ出してくださると、そういうお方なんだというわけですね。小さなもので迷い出したらもうほっとけっていうのではなくて、それに確かに、迷い、このあたかもですね、私たちの取り足らないものが宝物であるかのようにと、今日ちょっと車の中でですね、吉本さんがはっきり分かったということを言われたんですね。神様にとって私たちは宝なんだということはっきり分かりましたって、それも最近はっきり分かったんだというふうなことをちょっと言われたんですけど、まさにそういうことなんですね。探し出す、あたかも大切な宝のように探し出してくださると、宝でなければほっとくわけですよね。まあ、我々も大事なものでなければなくなったところはほっとくわけです。大事なものもあればほど探し出そうとすると、まあ、そういうふうに私たち、一人一人が実は神様が不思議なことに、さまざまな汚れたものに取り足らない、よろめいたりするのに一緒の宝と思ってくださるんだということなんですね。そういうふうにこのイエスの有名なこの言葉が実はこの詩篇の119篇の最後にこのように本来この元となるべき言葉が出ておったということなんです。で、詩篇は普通はこの区間も学ばないためにですね、そういうことに気づかないことが多いですね。今日はちょうどそういうふうに吉本さんが言われたことはちょうどこの最後のところにですね、まあ、聖書の言葉としてもつながったということですね。また私たちも神様を一番大切な宝として思うことですね。でその宝と思うほどまた神様も私たちを本当に宝として思ってくださると、私たちまだ神様のことをほんなに大切と思っていない時から私たちを探し出して見つけ出してくださったと、宝物としてですね。でそういうことを感じたら私たちもいつもまた神様を最大の宝として心の中にですね、いつもしっかりと留めておきたいということなんですよ。それでまあこの御言葉は今すぐ決して忘れないと、こういう経験をしたらですね、確かに、賛美とか、まあ、この御言葉、神様を忘れないということに当然なんです。でそういう経験を探し出してくれたという経験のない人は途中で捨てたりすると、信仰から離れたりするのはこういうふうな経験をですね、していないということなんだと思うんですね。そういうことで ですね、この、だいぶ少しずつ少しずつやったんですけど、この新百条件をこんな時間かけてやることもなかなか普通はめったにないことなんですね。で、この最後にこの有名な言葉で、最初は何だったか、これは、百条件の一番最初ですね。思い出してみられたわけですね。119の一番最初、これはアシュレイト、全く道、神様の道を歩み、主の御言葉、律法に歩む、御言葉に歩むということが本当に幸いなこと、言い換えたら神様の御心に沿って歩むということが、全く道っていうのはこれは神様の御心に沿った道である、御言葉に従って歩む、御言葉に支えられ、御言葉に励まされて歩むっていうのが一番最後のことだと。で、最後もですね、その御言葉、神様の心は失われた子羊を探し出すような方であるし、またそれゆえに戒め、神様の御言葉を決して忘れないというふうにですね、ずっと、これは御言葉中心であり、ね、最後に神様のそういう愛というものが書かれてあるということになるわけですね。前の命の水に書きましたが、この詩編119件ほどですね、御言葉中心の言葉をこれだけたくさんずっと書いてある、これだけこの詩を書いた人は神の言葉っていうのはもう非常に強いですね、あくことない感動を持ち続けていたから、こんな書くことができたわけなんですよね。そういう非常に珍しい詩でもあるわけですね。御言葉は私の光だということもこういう中に出てくるわけですね。はい、それでは今日はそこまでしておきます。